Ladies and gentlemen, senor, senorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
9月も終わっちゃうじゃないですか。
30日になりました。最終日ですね、今日。
ねえ、30日だね。もうあと10、11、12と。
はい。
なんだかんだで、早いな。もう何もしないままね。特にね、最近ほら、コロナで何もできないっていう状態が続いてるんだけど、でもそうはそうでも時間は等しく流れますね。
平等に。
もう、平等ですね。忙しい時も時間は一緒。もう暇な時も一緒。だからなんかね、やっぱこう、やること考えなきゃいけないなと思いつつ、でも、あれだね、やっぱ最近ね、そのコロナのおかげでいろいろ生活が、まあ、スタイル変わったりとかして、私はだから最近ね、映画をよく見てるっていう、ね、いつも言ってますけども、映画ね、最近調べたらいろんな映画やってますね。
お、好みのやつがありますか？なんと、
あのね、最近だからですね、フェデリコ・フェリーニ。フェリーニのね、特集っていうのをずっとあの、恵比寿のガーデンシネマでやってて、恵比寿なんて大体行かないんですよね、もうほとんどね。恵比寿のあのガーデンプレイスなんかあんなところ。
おしゃれな街。
行ったらおしゃれもなんもいいんだけど、広いんだよね、すっごい広くて、昔はその恵比寿の駅のところね、通るとあのレンガの建物があって、ここであの昔ビール作ってたんだなっていうのがあったけど、そこがね、本当にあのガーデンプレイスになってすごくおしゃれになったけどね。まあそこでだからね、朝の10時半からね、あのフェリーにもね、日替わりでやってるんですよ。で行かれる限りね、もう前の日遅くてもね、朝早起きしてね、どこ行くのこんな時間にって、いや映画見てる、何それみたいな、結構なんか映画ハマってましてね、まあ先週の最後のかけてのね、ラーストラーダっていうね、まあ石巻のラーストラーダにラーストラーダ見に行くっていう、そっからやっぱフェリーに始まってますね。ということで、なんか今まで知らなかった、なんていうのかな、映像芸術、この世界をね、やっぱなんか今にして改めてすごく認識してるっていう、気がしてるなという、今日も30分。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コアの提供でお送りします。
はい、まあ、あの映画好きな人っていうのはさ、ほんとすっごいいろいろ見てますよね。
そうですね。
ね、でほらラジオ盛岡でもね、ほら映画祭やってるじゃないですか。
今年はお休みですが。
ね、でも、やっぱそこでさ、どういうものをチョイスするかでさ、すごく趣味がさ、ね、問われちゃうよね。
そうですね。
でも最近だからさ、あの、まあ、まあ僕最近フェリーニをね、ずっと見てる。でもやっぱフェリーニ、映画って絶対音楽付きもので、で先週の最後のね、ラストラーダって、これだからニーノ・ロータなんですね。で、ニーノ・ロータといえば多分一番有名なのがゴッドファーザーか。ね。やっぱあの音楽、映像に音楽ってつきものなんだけど、やっぱその音楽のあれがね、違いで多分映像にも影響するよね、この映画の印象。
総合芸術って ね言いますからね、やっぱ音楽も重要な要素ですよ。
本当本当ね。で、そのまあ音楽の映画なんですけど、音楽映画がね多い。まあランブルっていう映画も紹介しますけど、実はあの今マイルス・デイビス、マイルス・デイビスの映画やってて、クールの誕生っていうやつがあってね、これがまたね、あの見ました、これがまたね、なかなか面白い。でね、なんかどっかで誰か書いてたけど、これマイルス知らない人がこれ2時間のこの映画見たら、マイルス・デイビスってどんな人か分かったっていう。確かにね、そのぐらい分かりやすいんですよ。生い立ちからね、ずっと年代順にこの時代はどんな音楽やって、このアルバム作りました、こんなあのマイルスとこんなでした、メンバーこんなで、である時この、ね、転換期が来て、次はこの時代に入ります。でマイルスのその時代時代に沿ってね、いろいろ分かりやすく解説してるんですよね。で改めて、あ、なるほどね、この音楽背景でこうなったかみたいな、ね、あでね、あのクールの誕生ってね、その新しい時代を作っていくっていう、マイルス・デイビスがいかになんかその、まあまあ、ジャズっていう音楽の中でいろんな場面でね、転換して新しいものを作ってるのかなっていうのがね、 すごくよく分かって、でマイルス・デイビス、僕本当死ぬ間際にですね、スイスのモントルのジャズフェスティバルで見てるんですよ、でランキンタクシーでね、スイスのモントルジャズフェスに出演した時に、はい、ずっとフリーのチケットもらってね、いろいろ見放題だったのね。その時にマイルス・デイビス出る、ギル・エヴァンスのオーケストラで出るというね、それで見たんですけども、まあ何なんだろう、もう印象は爬虫類ですよね。もうなんかいるんですよ、ステージ上にいるのは分かるんだけど、なんかな、こうギラギラした、なんだろうね、コガネムシみたいな感じの色で、顔も爬虫類みたいな顔して、でトランペットを口に当てて下向いて、こううろうろうろうろ歩いてるんですよね。なんかたまにしか音出ないんだけど、でもその存在感たるやすごいっていう、ね、まあ最後ね、だからそのマイルス の映画は、まあ最後にモントルの、映像で終わるんだけど、まあそんなマイルス来る誕生、面白い。これどうなんだろう、ゴリがやるのかな、
どうでしょうね。いや今年は本当に音楽映画が
多い、
実は豊富というか豊作です
ごいよね。
とっても残念な気持ちでいます、音楽映画祭ができずに。
ああだよね、
はい、オアシスとかもありますからね。
ああはいはいはいはい、ありましたね。そうだ、もう なんでこんな出てくるんだろうっていうのあるね。
やっぱりみんなあれじゃないですか、クイーンの
あれからか、
なんだっけ
やっぱ確かに、まああれはだからクイーンのやつすごかったよ、
ボヘミアン・ラプソディ、はいはい
はい。まあでもね、その、まあ、きっかけ的にはそういうことなんですかね。やっぱ注目浴びてるっていうのはね。
そうですね。
音楽映画はね。うん、まあその、マイルスのクルーの誕生も、これも非常に面白い映画だったということで、うん、今日はちょっとマイルス行ってみようかなと思うんだけど、抱えるのはですね、これがね、1989年の、アマンドラっていうアルバムなんですけど、これね、実質最後のアルバムなんですよね。この時にマイルス・デイビスが63歳で最後のスタジオ録音だなっていうね。プロデュースはあれです、マーカス・ミラーがやってて、もうサウンド的にめちゃくちゃファンキーなやつです、じゃあ聴いていただきましょう、マイルス・デイビスでハンニバル。We'll be right back. マイルス・デイビスでハンニバルでした。これ本当はあの89年の最後のねアマンドラっていうアルバムなんですけど、その時63歳で、なんとね、命日が9月28日なんですよ、
うんうんうん、
で今日30日ね、はい、ちょうどまあ、はい、1991年の9月28日に亡くなってるんですよ ね、 ね、まだまだでも考えてみたらまだ若かったですよね。
そうですよね、63は、うん、
ですよね。いや今本当長生き してる人多いの中ね、そんな本当にあの興味深い映画がいっぱいありますけども、うん、確かにマイルス・デイビスのこれも面白い映画あったんで、まあ機会があればね、これ見に行けば本当にマイルス・デイビスの全てが分かるというか、なんか非常に分かりやすくね、うん、時系列で追っててなかなか面白い映画でした、うん、さてと、はい、山本さん、
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
今日も
よろ
しくお願いします。ね、盛岡とハウスギアを結んでのリモートです。
千葉県です。
柏ですね。はい。ですね、ちょっとこの、なんと音楽の間にね、ちょっとお話が出たの。コンビニの袋の話。
レジ袋。
コンビニ？
レジ袋。
はあ。
最近なんかあれですよね、3円します、5円しますとか、
はいはい、そうでしょ、
言われますよね。で、ゴミ袋になるっていう話をちょっとさっきね、
そうなんだよ、
しました
ね。そうそうそう、ゴミ袋をね、レジ袋なくそうなくそうっていうね、有料にしたのはいいだけどってね、
うん、多分あれ、かなり儲かってますよね、そうなっちゃいけないかもしれないけど。
っていうかね、やっぱね、レジ袋をね、あれをだからゴミ袋に利用するんで、うん、ないと困ったりする場合もあるから、
そう
ね。
結構頼りにしてますからね。
それもあるんだよね。
あれ貯めてますよ結構、
うん、
で最近ストックがなくなってきたんですよ。
そうすると買うんですね。
買うんです
よ。3円とか
昔はさ、ほんとレジ袋っていっぱいあったよね、うちに。
ありました、ありました。
あってそれをね、そのゴミ袋に使ってたりしたけど、本当に今ねなくなった。
もったいない精神なので、レジ袋をティッシュのようにこう重ねてティッシュ箱に入れちゃうんですよ。
あ、
そうするとこシュシュ取れるんですよ。
ティッシュのように箱から取り出す
と。そうそうそう
そ
う、
それマメなことやってますね。
そう、意外にね、雑なようでマメなことやるわけですよ。
すごいね
雑なようで。それでなんでその話をしたか、もったいないっていうね、のが日本人から消えたなと思って、うん、
もったいないね。
もったいない、最近ね、もったいないっていう人いなくなったなって。なんか平気でなんかのご飯とかも残すようになったし、
うん、
残すんだったら最初からちょっとこう少なめに頼めばいいのにとかね。
そうなんだよね、
そういうのがちょっと昔と違ってね、なんか今来たらもう捨てればいいやみたいな感じになってきて、なんでそういう木と鉄をくっつけたかっていうちょっと話なんですけど、やっぱりもったいない精神、将来にゴミを残さの、ゴミを作りたくないと、そんな気持ちで作った家なもんですからね。もうちょっとレジの話と思った時に、使い捨てなんですけど、でも使えなきゃいけないっていう、まあ、リユースとかリデュースとかですね、
うん、
それがすごくたった、コンビニの袋一つについてもあるなっていうふうにこう仕事しながら今感じるわけですよ。いつもだったら、まあ、私ねコンビニ好きで1日に2回ぐらい入っちゃうけど、すごい溜まってきますよね。でも有効活用をちゃんとしてるわけですよ。分別もしてるし、車の中でこれはちょっとビニールだ、これは煙出ちゃうんじゃないか、もう意外にまめにやるんですけど
細かいね、
細かいですよ。あれですよ、コンビニに行くときちゃんとキャップ取りますからね。
あ、ペットボトルと、
ペットボトル、うん、
はいはいはい、
そういうとこからあれもリバースリーヤーとかね、人手にちょっと関係するわけですよ。で、人手っていうのはそのもったいないとかいう精神を考えて、将来の子供たちの、資源を守ろう、資源をもっともっと大切に使おうっていうことから考え出された商品なもんですから、そういうことをいつも、考えながら、提案しながら売っていくんですけど、ようやっと最近その家づくりを分かってくる人が増えてきて、昔はですよ、スリーアールなんてのだってそれ、
うん、
全然意味わかんないなんて言われたんですけど、ね、最近ではね、 3R というと、ああそうなんだって聞いてくれたりね、接着剤使わないよって言うと、ああそれならいいねとか、剥がせすごく 分別して家の部品も捨てれるんだよっていうことを考えてるんですよ、
うんうんうん、
そういうことがもっともっとね、自然にね家の中に、家を作るっていう中に摂取さん、家を作る人たちが考えてくれたら、もっと一つに理解してくれる人が増えるんじゃないかなっていつも思ってます、うん、もっともっとそのコンビニの袋じゃないですけどね、もっとこう、どこにお金を使えばいいか、
うん、
リサイクルってものって本当は高お金かかることなんですよ、
うんう
ん、リサイクルってそれちゃんと認めてそこにお金払うということを ねちゃんとやってほしいな、なんか無駄なりにねリサイクルじゃなくてちゃんと考えながら、実はキッズリーはやってますよっていう今日は話でした、
うん、ね、無駄を出さない、ゴミを出さない、
ゴミを出さない、
ね、
出したとしてもちゃんと分別して捨てれる、
うん、でもさそれは当たり前のことなんだけどね、うん、もうそれをゴミ出さないとか
日本人の一番いいところですよね、うん、野菜くずもくずにしないで肥料にしたり、
うん、
まあちょっとつけ細かく切って食べたり、うん、
クジラも炭から炭まで食べますもんね。
そうですよね。
ヒゲも出しますね。
その通りです。ね。
その炭から炭までいただいてますよ。
はい。そんな山本さんの理念を私が歌にいたしました。
はい。
ね。もう語り歌い継いでいきましょうということで、それでは、今日は夏見で木と鉄の歌。
時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。山のふもと森とか、流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと、僕の強いこの腕で、守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を、みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄、きっと鉄、優しい木と強い鉄。きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄。
木と鉄の歌、夏美でお送りしました。ね、もう木と鉄も随分ね歌って長いですね。
長いですね。
これもねどう変わっていくのかなっていう楽しみですけども、ね、 なんかそういうね、拒絶プロジェクトもね、このコロナをきっかけにちょっとだからなんか変わっていくのかもしれない ね、
どうやっていくか私も考えてますね、
変わらざるを得ないかもしれないですけどね、
コロナってやっぱりいいきっかけになったのと、まあちょっとね、あのなんか見直しきっかけになりましたね、
本当確かに、本当確かにそうですね、さあそういうことでですね、今日もね、まあ、映画絡みでマイルス・デイビスでお送りしてきましたけども、ま、多分ねマイルス・デイビスって言えば多分この曲をみんな思い浮かべるんじゃないかなっていう、まあ、それほどやっぱりすごく衝撃的だったし、一つの時代をまあ変えたような曲ですね、マイルス・デイビス「So Fat」をですね今日は聴きながらお別れしたいと思います。山本さんでした、
ありがとうございました。
そしてラジモリー吉田さん、
ありがとうございました。
藤井浩一でお送りしました。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コアの提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバイ。